沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。健子様は音楽ジョーグ
ー L サイズ。
もうどうする、11月だよ。もうなんかさ、私このラジオをやるのを月1にしてから、もう1ヶ月に1回だからさ、当たり前なんだけど1ヶ月ずつ進んでいくわけよね。だから12回やったら1年終わるわけよね、当たり前だけど。でもさ、本当に早いそして急に寒くなったよね、この数日で。それさ、私だけが冷え性で足が寒いのかなと思ってたけど、この急に寒くなった日にね。そしたら、あの猫の部屋があるんだけど、猫の部屋に行ったら、いつも窓際ですの風をこの受けたい彼らがいきなり毛布の上から降りてこなくなったから、あ、やっぱ私も寒いけどこいつらも寒かったんだということで、あのちゃんとあの夢じゃなくて事実として寒くなったんだなということを猫の居場所で発見した秋の午後みたいな。あ、そうか、ここ数日でっていうと、これ収録だからさ、あの放送されてる人だいぶ遥か離れてしまうんですけれども、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。気温の変わり目ね、風邪ひきやすいとか、あとインフルコロナがまたね蔓延してるから気をつけてくださいね。と言って、私はなぜ収録にしたかというと、10月の末からあの東京に行って、また国会に行くんですけど、あの国会議員としてじゃないよ国会議員に、おいこら仕事しろというのと、あ、おちゃちゃ仕事してくださいっていうのね、と、まあ、そのお役人の方々ですけども、まあ、私はその12月に毎年行ってるのはコドソラっていう、宜野湾市のね、緑ヶ丘保育園と普天間第二小学校に立て続けに部品が落下したり窓が落ちてきたりとかした事件からが2017年、でもっと行けば2004年には沖国大にヘリが墜落した時から何ら変わってないわけですよ。学校の上飛んで何か落ちてくるね、沖国もね、幸い誰も死ななかった。それからその2017年の緑ヶ丘保育園も、普天間第二小も幸い誰も死ななかっただけであってっていうことが続いてるわけじゃない。で、今日は実はさ、あのこの収録してる当日は実は修学旅行生の案内もしてきたんですけど、やっぱりそういう現実があるんですって。その米軍基地があってなんかいいさみたいな、いや何がいいさのところはね、その例えばよく言われるのが、このアメリカ文化に触れられるみたいな、いや他の方法でも触れられるよねとかね、ロックフェスティバルがある。でもこれはね、実際ね、残念なことに私たちがガイタレを呼ぶっていうのはすんごい金かかってできないんだが、この軍の中でよく大物のね、あの人がフェスに来たりするのは、まあ、予算があってとか、あの慰問で、あの軍の飛行機で飛行機代タダで乗ってこれたりとかするっていうのがあって、まあ、以前私もあのビヨンセ見に、デスティニーズチャイルドね、デスチャを見に行ったことがあるんですけど、まあ、だからそういう音楽文化が近くにあるっていうのはもうとても素晴らしいことと思う。でもだから米軍基地を受け入れろっていう話とはちょっと違うんですよね。で、私の中では、まあ、だから今日もバスガイドをして、その最後に言うことは、まあ、あの基地に賛成か反対かじゃない、戦争に反対なんですと。なんでっていうと、米軍人がいいとか悪いとかじゃなくて、あの米軍人も死んでほしくないっていうことも含めて私は戦争反対なんだっていうのは、やっぱり皆さんは80年前の戦争の話を今日ね、その沖縄に来る修学旅行生っていうのは糸満でも学ぶと思うけど、まあ、あの私はこの自分が皆さんの目の前にいる私が、今度は私の目の前にいるあのバンドとかを一緒に楽しんで見ていたライブハウスで友達になった米兵が明日から僕たちイラクに行くことになったとか、そういうのを2003年に経験してしまったわけ。送り出してしまった。そして彼らがもう今帰ってきたのか、その当時はその SNS とかもそんな発達してなかったと思うからとか、あとあんまりほら、ね、ライブハウスでよく会うから、おお、ケビンとかって言ってたけど、実際電話番号交代したわけでもないしっていう状況だとさ、彼らがその戦争行って帰ってきたのか、ね、例えば腕もげて帰ってきたのか、帰ってこなかったのか、もしくは帰ってきたけど PTSD なのか、ね、どんな暮らししてるのかとかまでは知らないからさ、一人だけいるわけ。ただ一人。沖縄でこの兵隊で来てたけど、ライブハウスで友達になった子がさ、最近 Facebook を10年ぶりに復活したっていう話したかな、前回。入院中暇だったから、何回もパスワードやったりとか、なんかいろいろ送らないといけないのがあって、本人確認とか。それが通らなくてめんどくさいから、もういいや、やめたと思ってたんですけど、 まあ、入院中結構暇なんで結構しつこくやって、どうにかまた戻れたんですけど、そしたら、その、海外にいる、その、元兵隊の友達とかも、私が癌になりましたっていうことを書いたもんだから、と結婚もしましたって言ったから、もうなんかそれを、翻訳でちゃんと読んでくれたんだろうね。なんかとっても心配してるし、でも結婚もおめでとうねって言って書いてくれて。だから幸い、もう何でもそう、運よく。本当はいつ死んでもおかしくない落下物があったり、いつ死んでもおかしくない戦地に赴いたりする兵隊という仕事をしてるとか。そんなのをなくしたいさね、できれば。平和に暮らして、そんな空から8キロもする窓枠が降ってくるようなのが、まあ今日も落ちるかもしれないよね、とか、じゃなくて。で、私の家なんかは、それこそ、普天間基地の着陸するところの、なんていうの?誘導灯のすぐ横に住んでるもんだから、いつも、ヘリの時もバラバラバラバラバラバラバラバラバラって近寄ってくるわけさ、音が。それとか、戦闘機の日は、ヒューって言って、うちにこう、これさ、誰も保証できないわけじゃん。だって、初心者免許の人が上を飛んでるわけでしょ?練習のために今。ね。だから、あ、間違えたって言ったら、隣の家に突っ込むかもしれないわけじゃない。で、実際そういうのが今までも何回もあったわけじゃない?訓練中の事故っていうのは。だから、やっぱり、怖いなって思うのは、その戦闘機やらヘリがブワーってめっちゃ近い応答できた時は、私とかは、まあ、ちょっと、わ、怖っ。落ちないよね。落ちないよねって思いながらも一応は、まあ、落ちるわけないみたいな理解を自分でしながら、まあ、いるけれども、猫たちはそんな前提もわかんないから、もうさ、ヒヤホワーって戦闘機が来たら、全員もうドヒャーって逃げて、ベッドの下に隠れたり、なんかこの引き出し、なんていうの?押し入れとかなんか引き出しがあるんだけど、引き出しの後ろに隠れたりとか。やっぱ猫たちには説明がつかないからね。だから、やっぱり、私たちが生きてるだけの世界じゃないし、だからましてや、そのガザとか、今戦争が起こされている場所の子供たちやおじいちゃんおばあちゃんや、ね、もちろんお父さんお母さんとかもそうなんだけど、誰も戦争したくてそこにいるわけじゃない人に、いきなり爆弾が飛んでくるような世の中は、やっぱりおかしいし、なくしていきたい、そういうものを。もう爆弾とか、もう本当に遠い昔からさ、槍を投げて、像を取ったりとかしてたかもしれないけど、もう本当人を殺すための武器をまずやめる、ね、食べるために仕方なく大きな敵を倒すために仕方なく使うために生まれたんだったら、それだけのためにしてほしい。もう核爆弾なんて持ってのほかじゃないですか。恨み以上のものじゃない。もう絶滅しろ、お前ら、みたいなさ。そういうのはもう本当やめようよ。頭いい時代になってるんだからさ。本当に。知識も知能も、こんな AI も発達してさ。ドローンがとかってやってる時代にさ、本当にこの野蛮な戦争をするっていう、何の解決にもならないものはやめましょうっていうのも本当思うんだけどね。けどやっぱり基地の賛成派か反対派かみたいな話になるから、いやもうみんな戦争嫌だって、俺は行かんぞとか、私は行かさないぞってだけで統一したいよね、本当はね。もうみんな、だって誰も行きたい人、いや行きたい人いたらさ、お前だけ行けって思うもん。はい。ということで、また話が長くなりましたが、何の話?今日は、実はね、その修学旅行の案内でも嘉手納に行ってきたんですけど、はい、話戻してきたよ。実はですね、昨年の末12月に嘉手納ロックフェスティバルっていうのが、11月に去年あったんですけど、今年は12月にまたやることになりまして、いや、まさかまさかなのよ。私去年1回で終わるかなと思ってたら、なんと、島袋駅長だった人が今駅長じゃなくなって、なんか、なくなったんだけど、嘉手納道の駅の結局はプロモーション担当みたいになったから一緒じゃんやることと思って。で、今年もあります、嘉手納ロックフェスティバル。で、今私の手元には、第1弾アーティスト発表と第2弾アーティスト発表の2枚があるんですけど、実はまだこれでも載ってない人がいるんですよ。私は裏のやり取りを知ってるので、もう言っていい、これを11月に決まってる体で。もう言いますけどね。まあ、乗ってないけど、私が繋いだからもう確定してる人は言います。ということで今日番組聞いてもらえればと思いますが、まずですね、第一弾発表のアーティストだけでも、おーってあの頃のあれがーみたいな感じだったんですけど、第二弾出演アーティスト発表で皆さん胸がときめいたのは、ジョニー・ギノワンバンドが出るんですね。ジョニー・ギノワンバンドは、もうほんとザ・ロックな感じの人々ですが、 あの、まあ、やっぱり弾き語りのね、あの、ひょうきんなジョニー・ギノワンさんを見ている人からしたら、え、こんなロックなんかっていうところはね、やっぱりこの時見てもらいたいなって、しかも入場無料だからね。っていうところで、宣伝しておきながら、めちゃくちゃアコースティックな歌を聴いてもらうんですけれども、私がね、あの、2004年に滑り台というユニットをやって始めた時、最初に初めて一緒にツアー行ったのがジョニー・ギノワンさんなんですよ。で、ジョニーさんもその時は、エレキギターを置いて、アコギと三振を持って回ったんですよ。で、私はウクレレと、サトシがギターでっていうね、もう本当に完全にアコースティックな三人の旅。しかも、最初のツアー、私足骨折してから、あの、ギブス巻いて、あの、松葉杖ついてツアーするという非常に悲惨なツアーだったけど、まあ面白かったよ。でもそのおかげで、この、ギブスにみんなサインしてもらったりとかもしたしね。はい。で、そういうね、ご縁もあって、実はその時に、実はジョニーさんが、そのみんな雑魚寝みたいなところで、おちょっとウクレレ弾いていいとかって弾いて、あ、楽しいねみたいな記憶があるんですよ。だから多分ジョニーさんは私に影響を受けてウクレレを始めたと勝手に決めております。知らんけど、本当はその前から弾いてたかもしれん。だから今たくさん生徒を持ってるジョニーさんですけどね、もうきっかけは私だったかもしれない。まあ、仮説ですけどね。はい。っていうところで、本当はこの日はロックバンドで出るんですけど、この後の話にもつながるので、今日はあのここにありますケセラセラを聞いてもらいたいと思います。はい、聞いてもらっておりますのは、ジョニー・ギノワン、ケセラセラ。もうみんなが知ってるケセラセラなんだけど、このジョニーさんなりのストーリーでね。もうジョニーさんのさ、言ったらその、アレンジされたカバー曲っていうのは、上を向いて歩こうをちょっと文字って、前を向いて歩こうとかさ。ね、本当になんか彼独特のこのストーリーとか、なんか背景、時代背景も含め、なんかね、面白いなと思う。私ね、カバー曲ってちょっとなんか、うがった見方をしてしまうわけ。え、本物超えないんだったらやる意味あるかみたいなのが時々あるわけさ。なんか、例えば、小島美佐子さんのわらび髪がすごくいいんだけど、カバーしてる人の中で、なんか、うわ、ペラみたいな時もあるじゃない。なんか、それさ、いや、ミークネのわらび髪聞いとったらよくないって思ってしまう時が時々あってですね。まあもちろんその人なりに、この、すごく大事に歌ってるんだろうなって思うのも、まあもちろん私も含めてね、お前が歌うなやって思われるかもしれないけど、まあいろんな思いがあってみんな歌ってるんだろうけれども。でも、ジョニーさんのあのアレンジとか、この歌詞も含めてね、この彼の世界になってしまうのが本当すごいなと思います。はい。というジョニーさんが、実は私ね、この2ヶ月間で3つもね、ブッキング関わってるのがあって、まず、この放送が流れているのは11月の、5日か。じゃあ間に合うな。11月のね、8日土曜日に、イオン那覇の周年祭があるんです。で、これに、金、土、日でイベントがあるんですけれども、これね、土曜日にジョニー・ギノワンが、またあの、アコースティックバンドで登場するということですので、ぜひ皆さん、これまた無料で見れるんで、チェケラーしてほしいんですけど、実はね、それ以外のメンツもね、とても面白いメンツになってて、チラシ見たんですけど、7日金曜日は、地域の保育園さんとか、ピエロのファンキーとかもいるんですけど、夜は、5時、7時で、沖縄ラテンバンド、カチンバが出るということね。それから8日土曜日がプリキュアがあって、消防イベントがあってからの、このジョニー・ギノワンのステージになってますんでね。しかも2ステありますから、ね、5時半からと7時がありますので、大人な時間楽しみたい方は7時からね。で、私その現場いますんでね、ぜひ皆さんお会いできる方声かけに来てくださいね。はい。それから、9日は、ベイブレード X っていうのがあってですね。それから警察イベント、三河健一郎。そして最後、モノマネのスペシャルイベント。これも面白そうなイオン周年祭が3日間あります。で、ジョニー・ギノワンさんは8日の土曜日の、5時半と7時という時間に出ます。それから、実は、12月の、カデナロックフェスティバルが12月の6、7の土日です。で、ジョニーさんはね、多分、いや、あんまうかつなこと言っといけないけど、どっちかに出ますよ。日曜だったんじゃないかなと思うけど。まあ、わかりません。ちょっと、カデナロックフェスティバルで SNS やってますんで、 もう発表になってると思いますから、ね、ぜひチェケラーしてください。で、それからもう一個が、実は、この後ね、また、実は被るところもあるんですけれども、あ、で、カデナロックの内メンツを全部説明しないといけないんですけど、もう一個のイベントは、後でもう一回またまとめて紹介します。だんだんわからなくなるからね。はい。12月6、7のカデナロックフェスティバルの、第一弾アーティストが、SSD です。僕らは SSD、スーパースタミナドリンクスですね。今、ボーカルの豊かは、リンケンバンドでね、ボーカルとしても歌ってますけれども。それから、地獄車。もう説明省いていこうね。だんだんなんか長くなるから。で、地獄車。で、ナオキア、メカルジン、インディアンハイ、デューティーフリーショップ。この辺まではさ、あの時代のから続くね、このメンツなんですけど、それに、ゴーバナナズ、オフシーズンで、昨年続いて吉村隆がね、今度は自分の吉村隆バンドで。で、もう一組は、第一弾発表はね、ついに次世代登場で、キトカ。千葉なたつみの子供たち、長男と次男がやっています、キトカというね、めちゃくちゃエモいバンドで出ます。それから第2弾アーティストになって、このジョニー・ギノワンバンドが出てますが、なんとね、昨年に引き続き、ザ・ワルツが出ます。もう、アイラブ・ユーラブ・ローリーさんなんですけども。はい。で、それから、昨年出ていた麦ちゃんが、麦かっこ猫が出てたんですけど、活動休止しましてね。そしたら今回はですね、飼い主のゆうさくさんが、出るっていうことになりまして、私、ゆうさくのライブも最近見に行ったんですけど、一回。とてもね、面白い。元々のユーサクの活動は私のバンドでもドラム叩いてもらったりしてたんですけど、飼い主ユーサクというアーティスト名でギターを弾いて歌うやつはさ、なんか朴突としていて、しかもやっぱさすがに麦の飼い主ですから、麦の曲をカバーしたりするわけです。もうなんかみんなから、ね、なんか声がに雰囲気が似てるとか言って、そりゃ飼い主に似るよね、みたいな話でね。はい。そして、あとショッキング桃色、で、ワンダフルワンダー、で、オールガルの、なんて読むんだっけこれ。オールゴールだっけ近所、これまた読めないんだなこれ。ちょっと勉強していきましょう。はい。みんなで調べましょう。はい。ということで、今んとこそうなってるんですけど、多分ね、もうこの番組流れてる頃にはもうバレてると思うから言っとくけど、ノーズウォーターズも出ます。ノーズウォーターズといえば、今、金山商店で歌っております、マスト。と、変山の今二人組を中心に、で、ドラム入れたりとか、石垣での30周年の時はいろんなこの本体入れたりとか、いろんなアレンジメントで、バンドアレンジでやってましたけども、二人でもね、本当私はね、まあ言い過ぎじゃないという思うんですけど、なんかね、で、その世界が狭く聞こえるかもしれないけど、八重山のレノン・マッカートニーとか言っちゃったりして、でもね、二人が二人ともとても個性的な曲を書くし、この詩の世界もそうだし、すごくいい世界観を、で、どの時代も、どの曲も、私はすごく好きなのがいっぱいあってね、ぜひね、知らない人はね、木山商店しか知らない人は、これ、ノーズウォーターズぜひ見る機会なかなかないですから、見てほしいなと思ってます。はい。ということで、12月の6と7土日、道の駅、カデナということで、カデナ基地の横にあります、カデナロータリーのところ、近くにね、今、あって、ほんと今日も見てきたけど、すごい、カデナ基地を全部見渡すこともできるところでやりますんでね。そしてね、フードコート、いっぱいね、飲食店が今出てるんですよ。ハンバーガー屋さんとか、蕎麦屋さんとか、チキンオーバーライスみたいな、タコライスとかみたいな食べれるし、で、元々の、昔ながらのでっかいハンバーガー売ってるショップもあるし、そしても、上と下と2箇所で、2ステージでやるんですけど、上でね、さつまいも、要は野国総監が伝えてきたという、このね、紅芋とさつまいものハーフ&ハーフの、ソフトクリームも今日食べてきたんです。ので皆さんぜひいろんなもの食べたり飲んだりしながら楽しんでいきましょう。というのが12月の6、7でやります。で、今実は昨年に引き続きザ・ワルツのローリーさん出るよと言ったので、これまたローリーさんをバンドでしか知らない、ワルツでしか知らない人のためにアコースティックの曲をまたお届けしちゃうっていうことで、ザ・ワルツローリーさんのローリークックというね、名義で、月とギターとベランダというね、2枚組のアルバムがあって、これはね、バリバリもうなんか、即興とかも入れちゃうような、もうバリバリぶっ飛んだバンドバージョンと、アコースティックのすごい優しいバージョンが2枚組になっております。で、その中から、なんだった?あ、月とギターとベランダ。 はい、聞いてもらったのは、ザ・ワルツというね、私も大好き。そして、もう、まあ、みんな大好きなんですよ。実は、ミュージシャンズ・ミュージシャンみたいな。ミュージシャンでワルツ大好きな人いっぱいいます。で、そのボーカル、ザ・ワルツのローリーさんが、ソロで出した、ローリー・クック名義で出した、月とギターとベランダのタイトルチューン聞いてもらいました。はい。で、まあ、そのね、ジョニーさんと、ワルツのローリーさんなんですけど、これ偶然なんですよ。このイベントに出るから呼んだとかでもなくて、私は実はですね、ちょっと半年ぐらい前から進めてきた企画に、コザ75という、沖縄フォークのレジェンダリーな、名盤があるんですよ。それこそだから、1975年に出されたコンピがあるんですけど、その、要は、だから50年前の CD が、50周年じゃないですかということで、これに参加している知念良吉さんに、もう、50周年イベントやりますよって言ったら、一昨年ね、そんなものをやったんだと。私知らなかった、行きたかったみたいな。それが、それこそジョニー・ギノワンさんも出てたし、知念指導さんも出てたようなイベントがあって、私全然ノーマークだったわけ。それでなんかすごいガーンって、知らなかったーってなってしまって、悔しいので、50周年は私も関わらせてもらってやりましょうつって。だって48年目の時に、まあ、これはですね、何周年だからやろうじゃないところがまたね、いいとこなんだけど、この大先輩方がね、みんなで、やろうって、もう思い立ってやったのが、まあ、偶然、こう48年目だったと。で、私はせっかく50周年だから、これは50年やりましょうということによって、自分も関わりたい、この先輩方の勇姿をもうね、しっかり目に焼き付けて、ね、だってね、もう、やっぱね、50年前のに20歳だった人、25歳だった人なんか、それこそね、75年のアルバムでコザ75って言ってるけど、その人も75歳みたいになってしまう、ね、お年になられてても、もう元気ピンピンですよ、先輩方。なんなら、そう、だから誰も死なないうちにやった方がいいよ、とかって、ちょっとなんか笑い話みたいに言ってたんだけど、なんと自分が癌になったからさ、いや、私も含めて誰も死なないうちにやろうぜ、みたいなノリになりまして、本当に別に年齢関係なく、誰が今日明日死ぬかわからんのだな、って、そういうね、中で生きてる、奇跡の中で生きてるんだから、揃える人がいるんだったらやろうや、っていうことで、その企画してたんですよ。そして、まあ、企画しようって言った最中に私が癌になったっていうことで、6月にあったイベントは入院前に、私の企画、歌の日前夜祭っていうやつに、知念指導さん、知念良吉さん、そしてシンシーと呼ばれている中本つともさんが出てくれて、もう本当にね、ふくよかな感じ、なんていうの、膨らみが出た、要はこの先輩方がこの歌の日前夜祭って結構ね、若手を出してきたので、ホルキーズも中高生の時から出てるし、ね、だったのが、なんかこんな、大先輩にも出てもらえて嬉しい、みたいな、ところもこのコザ75のつながりなんです。で、それがついにね、まとまってきたんです。先輩方と。だって何せみんなラインをやるような人たちじゃないので、実際集まって、コザのオーシャンで集まって、なんだかんだ話すんですけど、この話がまた面白い。もうこの何十年前のあの人とあの人がこう仲悪かったんだよ、実は。知ってるかとか、知らんわみたいなのがいっぱいあって。もうその辺のエピソード聞くだけでも本当楽しいんですけど、実はこの日はでも曲を歌って繋いで歌って繋いでで精一杯になると思いますけど、盛りだくさんなんです。で、このコザ75という CD を監修している中本つとむさんの曲から最初今日聞いてもらいたいと思います。と言いましても、実はこれレコード版で出た時には入ってなかった曲を、このつとむさん、シンシーが、この CD になる時にボーナストラックとして新録で、ガラマンド子守歌という曲を作ってますので、それを聞いてもらいたいと思います。
我が家 したら酔いどれ親父が帰る頃子供は夢の中起こさぬように口ずさむおやすみアイリンとたどるは我が家路ぬくもり求めて今日もまたいつものように夕げを外したが
聞いてもらっているのは中本勤さん、シンシーのガラマンド子守歌という曲。このさ、朴訥としたのがやっぱね、このフォークのこのなんか醍醐味というかね、シンプルだけどすごい深みがこうある。いや、シンプルだからかな、そういう深みが見えてくるというか、歌詞をしんしんとこのこう聞き込むというか、なんて言うんだろう、読み込むことができるのがフォークの良さかなっていう感じがするのを、こうなんか原点に立つような感じで聞けるのがね、この先輩方やっぱすごいとこだなと思ってます。小座75っていうね、レコードには入っていなかったボーナストラック新録ということでね、いやこれもうね、録音した人がまず偉いしさ、やろうって言ったのが偉いしさね、はい。ということで、今聴いてもらってるのは、そのね、ガラマンド子守歌という曲、紳士の、中本勤さんの曲なんですけど、ガラマンドというお店があって、そこによく夜な夜なみんな集って、セッションしたり、なんか踊ったりしてたっていう話を、また打ち合わせの時いろいろ聞いてさ、ああ、そういう遊び場がね、要は金はないけど遊び場はあって、金をかけずに楽しく音楽をね、この延々とやったり語り合ったりしたっていう場所があったことってすごく大事だったなと思ったわけ。で、実は私にとっては大学生の時代バンドやったりとかしてたけど、お家の近くに K マインドやヒューマンステージというライブハウスがあったことで、その K マインドの店長してた指導さんと、知念指導さんや、ヒューマンステージの山田さんがいて、私にいろんな音楽を教えてくれる。もう教えてと言って教えてもらうわけじゃなくて、わーって、このかっこいい曲がこの店で流れてて、これ誰って言ったら、やっぱその店の人の趣味で流してる。おかげで私が、わ、かっこいいって言って知ることができるっていうのがあったんです。だから、やっぱりね、この先輩方が聴いてきた、作ってきた歴史や場所や、このアルバムを、その先輩方たちが良かったねで終わらないで、私たちの世代が今度は引き継いで、さらに20代とか10代とかの子たちで全ね、でもやっぱギター弾いてる子とかもやっぱ今いっぱいいるから、そこに繋いでいきたいなと思って、今回本当はね、若手も入れようと思ったんですけど、最若年少で私だからね。もう先輩方が元気すぎてですよ。もうね、誰もくたばってないんですよ。なので、先輩方、まず、知念良吉さん、で、遠山忠さん、中さんっていうね、ハープの名手。それから、今、聞いてもらった中本勤さん、シンシーね。それから、渡るさん。もう、この人たちが、この、小座75からの、もう、現役メンバーとして出てくださります。で、それに、この、その次に、中堅層としてですよ。ジョニー・ギドワンとローリー・クックですよ。私が、だから、LINE とか、告知文に書くときに、大先輩方って今の嫁を言ってね。で、中先輩方と。もう、いや、十分大先輩なんですけど、上には上がいるので、もう、ジョニー・ギノワンとローリー・クックさえ、なんか中先輩方になり、知念指導とケンコさえも若輩者になるわけです、このグループの中では。なので、本当老若男女を、楽しんでもらいたいと思って、値段もね、結構安めに設定して、2000円にしたんです。それで、気軽にみんな聞きに来て、食べたり飲んだりしながら、ワイワイしながら、 75年からもう50周年と。でも音楽は続いてる。で、この先輩方も全然元気ピンピンで、もう来年何やるとかいう話までもう出てる。もう自分がさ、癌になってさ、もし死ぬかもとかって一瞬思ったけど、あ、死んでられねえみたいな、こんな先輩方がさ、こんな元気ピンピンして、病気もしない。まあ、してもね、なんかそれもネタにしてるぐらいの、もう元気な先輩方だから、ちょっと先輩見てたらね、こんな若造がですね、この、私も最近年取ってさ、みたいなおばあちゃんみたいになっちゃってさ、とか言って、いやもう全然おばあちゃんとかってもう先輩方に殺されると思って、はい、楽しんでいこうと思っておりますのが、この12月の16日、私の誕生日の4日前ということでね、ライブハウスモッズで、これもやっぱ意味があってさ、モッズはもともと沖縄市のソンダにあってちっちゃい2階に、階段トントントンって登っていくと、本当にアンティークのピアノとか、マリリン・モンローの額縁とか、今ものモズにもね、置いてあるけど、そう、なんかアンティークなちっちゃいお店だったけど、本当にたくさんの素晴らしい音楽を、育ててきた。その、モッズも、この茶壇に移って、さらに茶壇の美浜の中でももう一回移って、今の場所になってるんですけど、どんどんね、大きな希望になってはいるけれども、やっぱりその、元々がオーナーのキャンさんが音楽が好きでやってるもんだから、やっぱりこういう私たちがね、私たちがというか、まあ特に私が、小座75の時代なんかね、もう全然生まれてもないよ、みたいなかっこ笑い。あの時に、あった音楽を今でも聴けるっていうこの感動と、それをやっぱり若手にも聴かせたいって思う、繋ぎたいっていう思いをまた受け止めてくれて、モズでこのやらせてもらってね、今回できることになりましたので、皆さんもう今から手帳に入れといて、12月の16日火曜日、なんで平日にしたかというと、まあ、平日の方が行きやすい人もいるし、あと、美浜なんかね、週末は駐車場が開かないわけ。だから、平日の夜にしといたらまた止めやすいのもあるし、あと、その年末は忘年会だなんだと週末みんな埋まってるでしょと。だから、もう会社の帰りにチロッと寄って音楽聴いて、ちょっと今日遅くなるけど、11時には帰ってきたよみたいな感じになればいいなと思って、平日にしております。ので、まあ、今回はみんな同窓会みたいな感じだけで終わらさず、これをきっかけにまたいろんな人がね、またもう、私も出たいですみたいな、この若手がどんどん湧いてくるようなね、イベントにしていけたらなと思ってますので、ぜひ、覚えててください。で、さっきかけたジョニーさんとローリーさんをなぜアコースティックの曲かけたかが今日今謎解けたと思うんですけど、最後にね、実はもうこの番組だけで秘密を明かしておくと、まあアンコールがあるかな？ないかな？まあ、ないとしても、いや、あったら、一番最後にみんなで歌おうみたいにしてる曲がね、このやっぱアルバムから一曲やりたいねっていうことでこの曲やるんで、皆さん今日の録音撮ってね、聞き込んで会場に来て一緒に歌えたら楽しいなと思ってるので、ぜひこの曲聴いてほしいなと思います。はい、小座75というね、名盤に入っております、この曲です。夕闇バンドのロックンロール。
夕闇バンド。
西の空で太陽が別れを告げる。工場帰りの自転車が濡れなして通る。子供たちは風切って夜の中へ駆けてゆく。人もし頃に聞こえてくるのは夕闇バンドのロックンロール。リズムを取って今夜もご機嫌、おいらの心夕闇バンド。東の渚で風が泣いて夢が散る。街にあふれる人々を待つのは明日の労働だけ。子供たちは風切って夜の中へ駆けてゆく。人もし頃に聞こえてくるのは夕闇バンドのロックンロール。リズムを取って今夜もご機嫌、おいらの心夕闇バンド。空が青く広がる。 幸せの場所へ時計が愛を運ぶ。子供たちは風切って夜の中へ駆けてゆく。きっともし頃に聞こえてくるのは夕闇バンドのロックンロール。リズムを取って今夜もご機嫌、おいらの心夕闇バンド。人もし頃に聞こえてくるのは夕闇バンドのロックンロール。リズムを取って今夜もご機嫌、おいらの心夕闇バンド。人もし頃に聞こえてくるのは夕闇バンドのロックンロール。リズムを取って今夜もご機嫌、おいらの心夕闇バンド。
はい、いいね。聞いてもらいましたのは夕闇バンドのロックンロール、黒川修司さんのね、作詞作曲で、歌ってるのも黒川修司さん。もうなんかね、いろんな才能が溢れてるアルバム、コザ75というね、1975年に出された CD、 50年前なんですけど、ほんと先輩方が生き生きノリノリ。もう私とかガンで寝込んでたんで、ちょっと足腰がとか言ってる場合じゃない、マジで。筋トレしてでもこの先輩方についていかないといけないっていうぐらいの危機を感じております。はい、ということで12月の16日火曜日、ライブハウスモッツで行われます。で、予約は各アーティストでもいいですし、クラッパンズ沖縄合同会社宛てにメールでも、ショートメールでもいいよっていうことになって、お問い合わせ電話番号はイベント携帯 0705485-0623 になっております。はい、ぜひ。あとね、だから、なんていうの、チケット手に入れられなくても、そのお店にモッズに電話して予約って言っても大丈夫なんで、前売り料金になります。前売り2000円、当日2500円、どちらもカウンターで飲み物もドリンク、ワンドリンク取ってもらえますので、はい、ぜひ遊びに来てください。ちょっと年末のね、差し迫って忙しい時期とは思いますけど、私もね、この今収録してるのは今東京に行って、その後九州に行って帰ってくるんですけど、この12月16日の前もですね、その1週間前はまた東京に行って、それこそ緑ヶ丘保育園や普天間第二小に、ヘリとの部品と窓枠が落下した時の件を毎年行ってるんですよ。東京行って国会に、なんかどういう風に改善されたんですかって聞くけどね、もうほんと毎年同じ答えが返ってきて、なんかちょっとそれは答えできませんとかばっかりでね、お前ら仕事しろ、お前年収いくらもらってんじゃ、私たちより絶対いっぱいもらっとるだろうがよと思うんですけど。はい、ということで今年はね、今回はフェミブリッジという団体の皆さんと一緒に、ね、沖縄でもう本当に後を絶たない女性への性的暴行事件、それからね、暴力暴行、そして殺人事件とかもあるじゃないですか。でこれに対してやっぱり通報体制がおかしいとか、やっぱりちゃんと裁かれる、いや本当起きないことを目標としたいんですけど、起きた後放置すんなやとか、ちゃんと裁かせろっていうところまで、また国会に行ってくるというのに、これ私もなんか健康さん一緒に行きましょうって言われたから、行くことにしました。でそれで12月はその部品落下の問題とかも含めて行ってくるのと、あとね、 PFAS の、水道水の汚染問題もあります。もうみんな私たちの命が空から土から水から脅かされているのでね、もう黙っていられないし、それを国会で居眠りとかしてんじゃねえよてめえらみたいなところに行って乗り込んで行ってきますんでね。はい、私の事細かなレポートをなかなか出さないんですけど、健康沖縄でツイッター、それからインスタグラムをやっておりますので、そちらでチェケラーしてもらえたらと思います。はい、じゃあ今回はですね、12月のイベントをいち早くお知らせいたしました。11月8日のね、ジョニーさんの件も言いましたが、ぜひツイッターとかで出せるものどんどん出していきますんで、チェックしてください。それじゃあ年末に向けて忙しくなるけど、事故ったり怪我したりのないようにね、体も気をつけていきましょう。またねー。